まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？今日のお客様は社会福祉法人旭川荘に関連している株式会社ともに就労継続支援 A 型事業所絆の管理者で、株式会社ともにの専務取締役である川西大吾さんです。川西さんはなんと私と同じ夢の種放送局のパーソナリティでもあります。さあお呼びします。川西大吾さん、おはようございます。
はい、どうも皆さんおはようございます。株式会社ともに絆の川西大吾と申します。まゆさん、すごい長いね、紹介、よく噛まずに、言っていただきましてありがとうございました。
練習しました
知ってます、だいぶ練習してるなと思って
はい、それでですね、前回の繰り返しになりますが、旭川荘とはのみたいに思われる方もいらっしゃるので、旭川荘の紹介をざくってお願いいたします。
いやもう本当にざっくりしか、こちらも説明ができないんですけども、社会福祉法人旭川荘というのはですね、総合社会福祉ということで、もういろんな障害が、障害のある人たちがいるじゃないですか。例えば、手や足にやっぱり障害がある、こういうの、身体障害だし、あとやっぱり知的障害とかね、最近では発達障害とかで、また知的障害と、身体障害をこう合わせ持つ重症心身障害児とかね、者とかいうような方々も利用されていますし、また障害がなくても高齢の方ね、おじいちゃんおばあちゃんであったり、あとはその生まれたばかりの赤ちゃんとかね、もうほんの小さい子どもさん、そういったやっぱり自立というかね、自分の力でそう生活とか人生を送る上でちょっと難しいハンディキャップがある人たちの支援をね、総合的にやっているというのがこの旭川荘の特徴であると。でそういうの福祉っていうんですけども、旭川荘の一番の特徴というのは医療も充実しているということで、医療福祉というのをね、売りにやってます。もう何年かな、65、6年経つんじゃないのかなと思うし。
そうですか。
まゆさんもね、この間来てもらってびっくりしたと思うんですけど、もう広いでしょう。
はい、
ね、
もう迷子になります
なんでも施設とかね、事業所というのが本当にもう小さいのも大小合わせると80以上あったりしてね、
ねえ、もう信じがたいです、
でそこで働いている人たちも、従業員の人たちももう2000人を超えているし、利用している人たちですね、障害があるような人もやっぱり2000人以上というようなことで、
ねえ、
規模はねすごく大きい あの施設になっている法人ですよね、
はい、岡山一時でなんでしょう。
そうですね、あの社会福祉法人では岡山では一番大きい法人ですし、まあ、全国でも3番目ぐらいの大きさ、うん、と言われていますね、はい、
もう行けども行けども車で行って2分3分走っても端から端まで行くか、
はい、そうです ね、もう2分3分じゃちょっとね、つかないですね、
うん、あそうか、もう広かったです。で環境も良かったですね。
そうですね、自然に恵まれて山があるし、旭川はそういうことなので、岡山のね、うん、あの一級河川である旭川のほとりに、ね、
ありました、
あるので、うん、環境はすごくいいです。
小鳥のさえずりが常に聞こえてきたもん。
確かに、
ね
うん、今はね夏だからセミがうるさい、
あそうそう、はい、セミもない、
鳥、セミ、ね、うん、虫、はい、うん、いろいろ、
あ全部おるんじゃ
います、います、
はい、福祉の世界にみんな集まってるんじゃな、うん、ね、
そうですね。
でですね、うん、今日はあのこの間は突撃で、
ええ、
あの絆さんのところを見学させていただきたいんですけど、うん、あそこは、はい、あのお洗濯をするとこでしたよね。
そうです ね、はい、
今日はあの、トモニーさんの、うん、もうその総合、うん、もうお洗濯だけじゃなくてたくさんの事業されてますけど、
はい、
そのトモニーさんのことについてお聞きしようかなと思っております、うんうん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでですね、
うん、
私があの川西さんとお話ししてるとき、ポツンって、今うちは岐路に立ってるんですよ。旭川荘だけに頼っていてはダメなんですって、うん、それから他の話にポチョンと切ったので、うん、私はそれが、
はい、
あのダメダメダメ、それ何のことって、うん、ずーっと時になっていたんです、で何がダメなんですか。
いやダメじゃないですよ、本当にね、旭川荘の、うん、まあ、うちの仕事というのが、うん、もう本当にもう 90% 以上が、
はい、
この旭川荘で生活している利用者さんに対して、うん、またあの働いている従業者の人たちに対しての、
うん、
あの生活のこの補助というかね、
はい、
あのなんて言いやいいかな、福利厚生であったりとか、うん、そういった仕事がメインに なっているんですね。例えばその入所している人たちの洗濯というのが、はい、あの真由さんもこの間ね来てもらった時に洗濯場を見てもらったんですけども、はい、あすごかったでしょう、
はい、です、
ね、
1トンとか2トンとか私の知らない単位でした。
そう、1日に、ね、出てくる洗濯の量が、はい、あの多い時は2トン、
ねね、
うん、で少ない時でも1トンぐらいはあることで、うん、普通 あの家庭だったらもうね多くても7キロとかね、 それぐらいじゃないかなと思うんですけども、はい、それの何倍ですか、 2万倍分かんない、
はい、
ぐらい あの量の洗濯物が出てくると、それを巨大な洗濯機と乾燥機で、まあ、1日かけてね、あの洗濯をするというような事業もやってまして、なんでこの話しましたっけ。そうそう、旭川荘、そういったね、旭川荘の人たちが生活する上でのヘルプ的な、
うん、
あの存在であるため、うん、その仕事としてはね、うん、あの景気に左右されることなく、うん、景気悪いから言って洗濯物が少なくなることないじゃないですか、うんうんうんうん、そうだし、あと旭川荘に、ね、来てもらったら分かったようにめっちゃくちゃ広くて自然豊かなので、はい、もうところどころに草がめちゃめちゃ生えたりとか、はい、蜂の巣ができたりだとか、
はい、
蛇が出てきたりだとか、はい、そういうね素敵なあの環境があったりします、
はい、
でもやっぱりこう安全に暮らしたりとかね、うん、こうやっぱり他の人から来て切った時にもう雑草が生い茂ったりすると、うん、ちょっとがっかりするじゃないですか、はい、そういったことで環境整備をしたりとか、
木もたくさん生えてましたよ。
それはもう山がね近くありますから、とか、あの 各事業所や病棟ですね、うん、そこで入所している人たち入院している人たち の、うん、病室であったりとか、うん、廊下であったりとか、うん、そういったところ掃除をね、したりするのもうちの仕事になりますし、うん、本当にこう旭川荘にこう役に立つため、うん、旭川荘の従業員の人たちがしっかりと利用者に、うん、利用者の人たちにこう支援に集中してもらえるような、うん、そういうお手伝いをするのが、うん、まあ、うちらの役割かなというふうに思ってますし、うん、あと従業員の人たちに対しては、うん、ちょっと小腹が空いたなといった時に軽食、うんうん、軽食を出したりとか、うん、またコンビニまで、うん、ね、コンビニチックな商店を構えたりだとか、うん、そういったこともやってですね、うん、ちょっと旭川荘の中にある不便とかね、うん、不満とか、うん、不安とか、うん、そういった負を取り除くのが、まあ、うちらの役割かなというふうに思っています。
素晴らしいじゃないですか、
うん、はい、我ながら素晴らしいことを言ったなと思いました、
ねえ、はい、でもなんかポツンと何なんですか、つぶやきは。
そうそう、やっぱりね、はい、旭川荘からの委託をずっと受けていて、うん、まあ、それは安定をしているしありがたいことなんですけども、うんうん、まあ、そこにね甘んじていたらやっぱりうちらの成長いうのがないんじゃないかなと思うんです。やっぱりこのサービスを向上するためには、うん、やっぱり競合他社、うん、ライバルとかのね、うん、の存在であったりとか、うん、この向上心であったりとか、うん、そういったものもやっぱりうちのこの従業員とか社員とかね、うん、が持っとかないと、うん、どんどんどんどん停滞していく、うん、恐れもありますから。
サービスが落ちていくってことですか。
そう、落ちていく
という
の、うん、無意識のうちにもうちょっとずつこの世の中から望まれていることから、うん、どうですかね、こう乖離してくるというかね、そういうふうなこともなったりすることもありますので、常にやっぱり向上心を持つという意味でも旭川荘だけに頼るんではなくて、市場とね競争して、福祉だからどうのこうのではなくて、一般社会においてもちゃんと競争ができるような実力と意識を持っておく必要があるんだろうなというふうに思ってます。
あ、うん、私はね、うん、ダメなんですとか言われたんで、うん、もしかしたら賃金向上につながってないんじゃろうかとか、うん、いろんなことをはてなはてなと、うん、よくね、うんうん、よその事業者さんはお仕事を取ってくるだけでも大変で大変で困っとんのに、うん、お仕事がここに山の方にあるんですよって思って、うん、でうん、その意味がわからんなと思ったんです。
なるほどね、だからすごくね、うん、ありがたいんです、
ま
あ、
ですね、
うん、ありがたいという気持ちは忘れずに、うん、だけどもそれだけではなくて、うん、自分たちの力でこう掴み取るような、うん、そういった仕事のやり方いうのもしていく必要があるなというふうに思ってます、う
ん、それで、うんうん、パン屋さん、
そう、はい、まあ、それも一つですね。今年の4月から新たにパン事業というのを始めてね、はい、うん、
ね
え、なんで、まあ、まゆさんにも食べてもらえばよかったんですけども、
はい、欲しかったな
ちょうど作ってない時に来てもらってね、うん、まあ、ちょっと申し訳なかったんですけども、うん、結構評判がいいんですよ。
それは、うん、外の方に向かって販売してるんですか、
う
ん、
あのね、今のところやっぱり、うん、旭川荘の中で働いている人向けに作ってはいるんですけども、うん、もう外にも販売しつつあるというような状況です。はい、
厳しい外の社会へ飛び立とうと
そうですね、
はい、はい、そうよ な競争する人とかなんか比べられるとかいい意味でよ、うんうん、ないとちょっと人間って落ちていくかもな。
そうなんですよ、ね、うん、そうなんですよ、うんうんうん、やっぱりね、僕でもそうなんだけども、うん、こう昨日と同じ今日を過ごしてい、うん、っても大丈夫な毎日というのはやっぱり同じような、うん、日々を繰り返していくじゃないですか、
うんうん、
じゃなくてやっぱりね、しんどくてもこう積み重ねていかないと、うん、やっぱり これが3年後5年後10年後もう大きな差となってね、繰り返しの毎日なのか積み重ねの毎日なのか、それはもう1日の積み重ねがたとえ紙1枚分だけでも、だ 1日と10日ぐらいだったらそんな変わらないかもしれないけど、その1年3年5年10年続いていったらもう大きな差が生まれてくると思いますから、そういう意識をやっぱり一人一人が持つ必要があるかなというふうには思ってますね。
それは今そういうふうに思われたんですか、うん、ずっと前からこりゃいかんなって思られた。
でもね、僕がこうトモニーに入ったのが、今から3年前か。
そうなんですか。
そうなんですよ。
もう主かと思いましたが、
主っぽい顔をするのが得意なんです、はい、でも全然ペーペーでね、
はい、
役職はねさっき言われたように専務なんですけども、はい、年齢はですね、はい、僕今53歳なんですけども、はい、実は男性の社員では下から2番目なんです。
若い。
若いんですよ、53にしてね、うんうん、だからどっちかというと高齢会社なんですね。
なので毎日同じの安定な社会が会社がとってもいい、居心地がいいと、
まあ、そういう方もね、
いらっしゃる、
いらっしゃるということなんですけども、ね、やっぱりそうじゃないいう人もな、うん、やっぱりいてですね、うん、そういった人たちが集まって、うん、じゃあどういうふうなことをしていく必要があるのかというふうに、うん、勉強会とか開いたりね、うん、頑張ってますよ。
はい、じゃあ川西さんは3年前に入ってきて見た時どう思われたんですか？
それはもう安定をしている会社ですので、うんうん、潤ってるなというふうに思ったし、うん、働いている人たちはすごくね、みんなね真面目でね熱心でね、うん、もうサボりたいと思っている人は一人もいなくて、そこのところはすごく感動しました。うん、働き者の人たちばっかりなんだなと思って、
うんうんうん、そうなんですか。
やっぱりある程度こう人生経験を積んで、うんうん、でここに来た人たちばっかりなので、うん、よっしゃもう人生の恩返しだという形で、うん、入っている人たちも少なくなかったですが、うんうんうん、そういう感想がありましたので、うん、働きやすいなとは思いました。
でも、うん、でも改革したいなって思うこともあったんですか？
そうそう、うん、だんだんとねやっぱりそれだけじゃいかんやろというふうに思って、うんうん、自分の性格もあるんでしょうねきっと、
うんうんうん、それでか。いや私ね、うん、こんだけ大きな、ね、施設の中でこんだけの量の仕事があったらもう安泰なので、うんうん、何をおのどんどんかというのが一番、うんうん、そしたらそこへどっぷり使っとるとそういうなんか安心だけをドロドロっとするんだな空気がな。そうか、それでな、はい、それで外の世界へ飛び立つ第1号のパイン事業
そうですね、
に始めて、うんうん、それは若い力で始めたんですか、それとも
み
ん
な、まあ、若い言ってもね、うちね、うん、もう本当に20代はいないんですよ。
はい、
一人いるかな、うん、まあ一番若くても30代、うん、まあ、女性でね、
うん、
で男性だと本当に40代半ばが一番若いぐらいで、
うん、
そういう、まあ、若い世代というよりかはもう中堅の世代ですね、
うんうん、
そういった人たちがやっぱりこう自分もこういうことをしてみたいというような気持ちを持っている人たちも少なくないので、うん、そういう人たちを集めてそういう勉強会であったりとかね、将来に向けて我が社の将来を向けてどういうふうにやっていくべきかとか、うん、一人一人がどういったことをやっていきたいか、そういったことを話し合うような、ね、場を作っていて、うん、でもみんなノウハウもねあんまりどうですかね、豊潤に持ってるわけではないので、
そうよな、う
ん、外部からの講師を呼んでね、相談乗ってもらったりとか、うん、そういうところから始めてますね。
いやなんか安心でそこに行って、そしたらもっとなんていうんかな、勉強して深くっていうになりそうな気がしたんだけど、やっぱり安泰になってしまうんだな。 そうか、
なんでそういうふうに安定を求めて、そのやっぱりこう安心して、あの仕事ができるのがすごくあの嬉しいという方もやっぱりおりますし、もっとこうしたい、もっとこうしたいという人もおりますし、いろんな人がやっぱり集まっての、一つのねチームというか組織なので、それ人それぞれの価値じゃないかなと思います。
このトモニーさんができた一番最初の、できた時にあの会長さんっていうのかな、創立者の仕方が、あの共に障害者の人もあの健常者の方も共に働くとこが欲しいって言って作られたってお聞きしたんですけど、
そうですね、
そしたらあのそこの方が作られた会あのその福祉施設の中でその方が作られた会社なので、他の方とこからは入ってこないんですか？
いや、そんなことないです。最初は、最初のコンセプトはね、そういうふうにあの児童施設から18歳になったら出ていかなきゃいけないんだけども、出ていこうとしても働く場がない人がね、多かって、じゃあもうここで作ろうということで、障害のある人が18歳を超えたとしても、そこでこう活躍できる場を作るというのがこのトモニーの、そもそもの、理念に一番近いところですよね。共に働き共に生きるというところの、障害があってもなくても一緒にこう働いていこうぜというのが、それがコンセプトだったんです。で今でもね、やっぱりあの障害のある人たちがもう中心になってね、あの働いてくれていて、でまた支援者と言われる人たちが、その利用者さんの障害のある人たちと共に働くし、またその人たちの技術であったりとか、気持ちであったりとか、そういうの向上していくことによって、今就労継続 A 型事業所なんだけども、それが一般就労ね、一般就労の方にこう移行していくというケースもあります。
そしたら別にその事業を外にそんなに力入れんでも、そこでそういう人を作っていく、そしてその人たちを社会に送り出すっていう大事な大事なお仕事があるような気がしたんですが、
もうあの両方なんです、両方。だから障害のある人たちに対する支援の質の向上も大切だし、あとやっぱりこうビジネスとして株式会社ですから、ちゃんと利益を向上していく、売上を向上していく、その両方の質を上げるというのがね、大切なところなんじゃないかなと思って、まゆさんいい質問したなと思ってねありがとうございます。
そうなんだ。なんか難しい問題じゃない？
そうなんですよ。だけどね、やっぱり、支援をおろそかにして、この職員だけが頑張っていこう頑張っていこういうふうには、したくはないので、やっぱりこう共にこう、ビジネスを広げるにしても、障害のある人たちがどういうふうなところで関わっていけるのか、どういうところでか活躍できるのかいう視点は、見失っちゃいけないなと思ってます。
じゃあそこに関わってるトモニーさんの従業員のさんの方はみんなそういう目で障害者の方を見守っとられるんですか？
そうですね、みんな大体優しい人が多いですやっぱり。
この間ね、もうすっごい頑張ってお仕事されてましたよね、過酷な環境の中で
暑かった ね、
なの で辞める人がいないとか言って。
そうなんですよ、
ね、
ほぼねゼロですね、ゼロとは言いませんけども、
それとか事故もないとか、
そうですね、
すごいですよね、それ
それはもう利用者さんがね、もうしっかりしている部分があるかなと思います、
指導というか見守られる方がちゃんと見守られてるからそういうことになるんだろうと思うんだけど、
いやありがたいですよね。
そうですね、本当そうですね、 はあ、私はもう普通のとこ、普通今まで行ったところのちっちゃいね事業所さんのとこは、うんうん、本当にお金を上げる、賃金を上げることにも本当に力注がれて、うん、支援もせにゃいけん、
うん、
両方で本当に苦労されてるから、ここのトモニーさんはなんか羨ましいなってなんか思いました
あ、そうですか、
うん、いいなって、うん、だからもっとこうどういうかそこの中で深くなんかできたらええんじゃねんかなって思ったんです、
うんうんうんうん、まあみんなねそれぞれね、うん、楽しみを持ちながらやってる部分もありますし、うん、まあ、自分のこう得意を生かしてね、うん、それで頑張ってる人たちも多いので、
うん
うん、なのでそのがっつりもう仕事仕事ばっかりではないです、
うん、
旅行に行ったりとかね、
うん、
食事に行ったりとか今コロナでできないんですけど、うんうんうん、そういったこともたくさん企画とかしてます、
は
い、
そうなんです、うん、はい、それで、うん、はい、もう終わりに近づいてきました。ちょっとジングル入れましょうか。
あ、もうエンディングでね、
はい、はい、エンディングでね
すいませんちょっと喋りすぎたかな。
あ、いや、大丈夫、いえいえはい、
はい、
よろしくお願いします。
夢の種放送局。
後半とかいうもう終わりになりましたがもう言い残したいこととか、これだけはもう声を大にしたいとか、それとかこんなことしたいなとか思ってるんですよとかいうのありますか。
いや、もう全部ね今までのそのまゆさんが聞いてくれたことで、うん、大体は話ができたかなというふうに思ってるんですよ。
はい、
まあ、本当に、自分たちだけがこうやりたいことをやるんではなくて、うん、まあ、障害のある人たちと共にいうところをね、うん、こう大切に忘れずに、進んでいかなきゃいけないなって、うん、まゆさんの話を聞きながら改めてちょっと思い直させてもらったんで、うん、
はい、
もうなんかちょっと今日はすごく、どうですかね、再出発じゃないんだけど、そこまで言ったら大げさだけど、
うん、
まあ、それに近いような、うん、こう見つめ直すいい機会になったなと思います。はい、まゆさん、 ありがとうございます。
いや、なんか嬉しい、
本当、
うん、めちゃ嬉しい、うん、はい、ありがとうございます。訪問してまた違う事業に訪問させていただきたいと思います、
はい、
たくさんの事業があるでしょう。
ありますよ、
ね、
は
い、の頑張っているところを生かしてください。また、
わかりました、
はい
はい、
今日はありがとうございました、就労継続支援 A 型事業所の管理者川西大吾さんでした
、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
パーソナリティはまゆでした。放送はまゆの福祉橋渡しでした。